富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、今日は金沢で整理の教室わけわけをなさっておられる、整理収納アドバイザーの村松俊子さんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さてこれからは高齢者のための整理収納について伺いたいんですけれども、まずじゃあ若い方と高齢者、これどう整理収納違うんでしょうか。
先ほどね、人によってね、やっぱり整理の方法収納方法違うよっていう話をさせていただきましたけど、年齢っていうのも、その一つでですね、はい、年齢も一つの個性と考えると、その年齢に合った、もっと言うとその年齢に出てくる身体的なあるいは精神的な特徴に合った整理の仕方、収納の仕方ってことをやっていただきたいということです。私もね、だんだん、足腰がね痛くなったりとかですね、悲しいかな、目の方もね、老眼鏡をかけなきゃならないとか、あと物覚えが悪くなって
きて、もうみんなそうですよ。
なのでそれに応じた、はい、方法を見つけていきたいということですね。
具体的に言うとどんな形になるんでしょうかね。
そうですね、私としましては、収納っていうか整理収納の、4箇条っていうことでですね、一つ目は、片付けるなら、はい、開かずの間より現役ゾーンで、二つ目がですね、家の中を安全で清潔に整える、で3つ目がですね、身体の都合に合わせてアレンジ、で4つ目は大事なものは積極的に使ったり飾る、これをですね、心がけていただくと、高齢の方は、中高年といいましょうかね、の方にはやりやすいんじゃないかなと思います。
これ就活の一環ですか。
就活っていうとね、終わりの活動と書きますね。終わりの活動というとなんとなくこう死に向かっていくっていうね、ちょっとね、
それが気になるんですよね。
ちょっとこう暗いイメージがありますけれども、まだまだ今のね、例えば60代とかね、70代の方若いじゃないですか。いろいろ不都合なところも出てくるけれども、まだまだ現役っていう感じで活動していただきたいので、今の活動と書いて、婚活というか今活、
今活っていいでしょうね、今活ね、
で考えていただくと、今言いましたその4箇条、がうまく、生かされるんじゃないかなと思うんですよね。
はい、ちょっとこれ詳しく教えてもらえますか。
はい、まず一つ目なんですけれども、片付けるなら開かずの間より現役ゾーンっていうのはですね、私のお客様でもやっぱり伺いますとね、どこされたいですか、片付けどこされたいですかっていうと、この難度がね、もう何十年もこのままなんですよとかね、よくありますよね。あとね、押し入れのね、奥の奥とかね、その上のね、棚だとかね、そういう日頃使いもしないところを、されたがる、ですがそこをやっても実際の今の生活にあんまり影響ないというか変化ないんですよ。こりゃ便利になったってことがないんですよね。
使わないものを触ってもしょうがない、
そういうことなんです。なのでそうじゃなくて、毎日暮らしていらっしゃる、現役のね、居間だとかキッチンだとか、そういったとこからやっていただきたいってことです。でやっぱりその大掛かりにね、ドカーンとね、何度全部するなんて言ったら身体的にもすごい大変だし、精神的にも大変ですけども、今の中の、なんかの引き出しの一つとかね、そういう小さいところから始められると、あら便利になったわって思うと、次もう一段やってみようかなって。
わかります、ね、いやもうそれでもう今うちのやり方もわかった。まず結構ね、メモとかね、鉛筆、ボールペンが入ってる文房具引き出しがあるんですけど、ここなんと目いっぱい入ってるんですよ。もらいもんのボールペンとかいろいろあるじゃないですか。あれ、もらったら入れちゃうんですよね。あれ捨てればいいんだよね。
そうですね、
ボールペンなんかだって3本か4本あれば十分ですもん。
そうそうそう、実際に使うのそれぐらいでいいですもんね。もしね、たくさんおありになったら、 まあ、捨ててしまうのもね何かなと思ったら職場に持ってくるとかね、
はいはい、
うん、そういうふうにしてお使いになればいいかなと思いますね。
いや、そうですよ、もうやりますわ、はい、やります
、はい、ぜひ頑張ってやってみてください、はい、2つ目いってよろしいですか。
はい、
はい、2つ目なんですけども、家の中を安全で清潔に整えるっていう、やっぱりね、お家の中の事故っていうのが意外と多くて、構造事故とかで怪我したり亡くなったりするよりも、はい、実はあの家の中でのそれの方が圧倒的に多いんです、
はい、転倒事故とかね、
うん、転倒とかね、はい、すごく多いので、まあ、それを防ぐためにもですね、うん、まずやっていただきたいのがあの床置きをしない
この絵ですね、これ我が家ですね、コードに引っかかる、ホットカーペットのコードに引っかかる、
分かる分かる分かりますよ、うん、
でホットカーペット折れててつまずく
でなおかつねそこに、うん、あの何でもこうポイポイと、例えば雑誌とか、
はいはい、
チラシとか、はい、あの意外と滑るんですよ、はい、うん、あれを ね何気に置いたことであのつるんと滑って入院なさったことも私あのそういう方もいらっしゃるの知ってます。うん、あのやっぱり、そういうものも危ないし、うん、あとねあのこれになると例えばおこたつ、まあ、そろそろねおこたつじゃない季節になりますけども、うん、おこたつの季節だとおこたつの周辺にいろんなものがこう、
ね、身の回りに置いときたくなりますからね、
そうそうそう、手が届く
範囲に全部
置いとくっていうなるでしょ、うん、でそうするとあのそこに座った時は便利ですけどそこにたどり着くまでの間につまずいたり、はい、ね、ひっくり返ったりとか、うん、する可能性があるので、まずねそれをやめていただきたいなと思います。うん、まあ、あとですね、これもよくあるんです、大きな家の方があることなんですけど廊下、まあ、富山とかもねあの大きな家
広い廊下ありますよ、
ありますね、うん、でもその広い廊下のはずなのに物がいっぱい使わないものがいっぱい積み上がってるお家が結構あるんですよ ね、
はい、
でそうすると狭くなるでしょ、で狭くなると何かあった時に、まあ例えば災害地の脱出もそうですし、うん、あとねあの救急車、救急車を呼ばなきゃいけなくなった時に救急隊員の方がスムーズに入れないんです。
あ、担架とかも入れないですよね。
そうそうそうそう、うん、私実際消防署とかの方にお聞きしたことあるんですけど、それで手間取ってあのちょっと手当てが遅くなる人が結構いらっしゃるそうです。
そういうことがそこまで考えることも必要なんだ、
まあね、年齢がいきますとね脳卒中とかでね、はいはい、倒れることも
確かに何があるか分かりませんもん ね、
ありますんで、うん、まあ、そういう意味ではね あとは清潔って意味でもあの、うん、床置きしてると掃除しにくいですよね。
ああ、確かにね、
でやっぱりホコリもたまるし、はい、何もねついてしまうので、うん、不衛生になりやすいのでまず床置きをやめていただいて掃除がしやすく、うん、まあ、例えばキッチンなんかでもどうせまた使うしと思ってね、
はい、
でもこう置いとくとそこに、調理した時の油がね、うん、かかったままとかね水垢がついたままになって、うん、不衛生になるとお腹壊しちゃったりすることもあるので、はい、ぜひやめていただきたいなと思います。
それから3つ目のこの体の都合に合わせてアレンジするっていうのはどういう、
はい、これはですね年を取るとだんだんだんだんねまあ、体が萎縮する方もありますけど、そこまでじゃなくても腰が曲がったりあと腕が上がりにくくなる、うん、肩痛いとかね、はい、あと膝がね曲げにくいだとかそういうことがあってですごく下の方のものの引き出しを、ね、開けて取るのがしんどいとか、はいはい、逆に上の方のものが取りにくいってありますよね、はい、できるだけ物が減ればそうですねお顔のあたりから腰のあたりぐらいの高さ、うん、そのぐらいの高さに物をいつも使うものはここら辺に置くというそれがいいんですが全部が全部そういうわけにもいかない、例えばお洋服をね、はい、かけるハンガーありますよね、うん、でまあタンスだとかクローゼットにハンガーバーがあって、うん、そこにこうかけるわけですけどもそのハンガーバーの位置がこう腕が上がりにくい腰がねまっすぐならないと届かないんですよね、で届かなくなるとどうすると思います、
うん、いや手伸ばすか足伸ばすか脚立持ってくるか、
うんね、でもそれってめんどくさいじゃないですか、 そうするとだんだん適当にそこら辺にポイ
ッ
と、ね、うん、ポイッと置いちゃうんですよ、うん、でポイッと置いちゃうとだんだんだんだんそれがね置いてもいい場所になってきてそんな風に感じてしまうので、
はいはいはい、
うん、
余計物が片付かなくなりますよね。
そうそうそう、うん、なのでだったらできないんだったらちょっとそのハンガーバーをね、あの紐でもいいしチェーンでもいいし、あのちょっと長めの S 字フックでもいいですから、うん、そこにちょっと下げて30センチぐらい下がった状態であのハンガーがかけれるようにする、うんうん、そういうアレンジみたいなことも、はい、なさるといいのかなと思いますね。
なるほどね。
であとですね、はい、まあこういうこともありますね、うん、例えばなんですが、食器棚、うんうん、まあ、食器棚なんかでもいつも使うものっていうのは限られてきますよね、
はい、
まあ、さっきちょっとお話がありましたけども前田さんお話されてましたけど、お皿なんかもねどれだけいるんだと
使う皿とか、ね、茶碗とか決まってますからね、もうね、
そうですね、
ね、そうするとお客さん用とよくある、間違いついてなんですけど、お皿だからお皿ばっかりねこううず高く集めるとかね、うん、小皿をねうず高く集めるみたいなそういうのがありますけど、そういう種類別に分けるんじゃなくて本当に使うものだけをグループにすると、うん、そうすると日常のご飯茶碗とお味噌汁のお碗と、ちょっとしたお皿と、まあ、カレー食べる時のちょっとねお皿とか、まあ、サラダ食べる時のって言ったら意外と少なく済むんですよ。
食器棚も自分の普段使いの部分を、
う
ん、
そうそう
今言われた高さの部分に置いておくと、
そういうことです。
で、まあ、お客さんのものは下か上か改めて置いておいて、 その時だけ特別に用意すると。
そうです、そうです、
はいはいはい、
まあ、年にね数回だったらそんなしんどくないじゃないですか、
うん、そうですよね、うん、はい、まあ、毎日お客さんというのはまた別の話ですからね
そうなんです、そうなんです。なのでな、うん、そういうふうにされてもね、いいのかなと思いますね。
あとその4つ目のこの大事なものは積極的に使ったり飾ったりっていうのは、
はい、はい、これはですねよくあるのがご年配の方で、箱に入ったままのね、例えば高級なガラス食器とかね
あるある
あるでしょ、ね、なんかいただき物で、それをご招待時に持ってて、で特別な時に使うんだなんてご本人おっしゃってるけど、その特別な時はやってこないと
そうなんですよ、
もう永久にやってこないんだったら、そのことね自分で使った方が日々の生活が楽しくなるじゃないですか、
はいはい、
うん、だからそういうのを積極的に使っていただきたいし、あと飾るもの、うん、思い出のものでも箱にしまってしまうよりも、はい、本当にお好きだったらもう自分の世界作ってね、うん、お人形さんでも何でもいいです、はい、うん、そういったものを、飾って素敵なコーナーを作った方が日々の暮らしはぐんと良くなるんじゃないかなと思いますね。
これはだから自分の気持ちの方も豊かになるということですよね。
そういうことです、
今言われたでもこの4つですよね、今活でしたっけ
そうですね、
はいはい、今活の4つ、はい、片付けるのなら、開かずの間よりも現役で使ってるところを片付けなさい、はい、それから家の中を安全で清潔にする、
はい、
これは特に床周りとかつまずかないように、
はいはい、
それから体の都合に合わせてアレンジ、
はい、
特に手が伸びないとかかがめないとかっていうと、はいはい、今言われたようにちょうど手の届く範囲の中に生活で使うものを置いといてまとめると、
はいはい、
それから大事なものはあえて片付けたり見せないんじゃなくて積極的に出しなさいと。
そうですね、
はい、
まあ、その方が暮らしが楽しくなるんじゃないかなと思いますね。
つまりこの過程でいらないものは処分するか、それこそ本当にしまい込んでおくか。
そうですね、本当はね処分できればいいんでしょうけど、
はい、
やっぱり高齢になるとなかなかね捨てるって、やりにくいというか、結構勇気が必要だったりして、
はい、
だからやめとこうみたいになっちゃうけど、別に、まあしばらくどっかにねなんていうのかな、押し入れの奥に入れたところがね、うん、別にそんなに邪魔にならなければ、うん、別日頃使うところが暮らしやすくなれば OK かなと私は思います。
でも今言われた4箇条を頭の中に置いとくだけでもかなり 生活は違ってきますね。
そうですかね、はい、ぜひぜひあの、ね、実際にやってみていただければと思います。
はい、村松さんありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
結構ためになりましたよ。
そうですね、
はいはい、打ち返ってやることが見えてきたぞまずはやらない文房具の引き出しを整理しよう。
そうですね、
それだけでももうすっきりしますよ、
うん、うちね、あの文房具の引き出しいくつか分けだったんですよ。今一箇所でもう使い切ってしまって、うん、あともう全部捨ててしまうっていうね感じてます今。
いや本当にあのもらい物とかもね捨てられずにいるんですけれども、それだったら使ってしまうか本当に、処分してしまうかの方がすっきりしていいですもんね。
ですね、
それだけでだいぶ片付くと思いますありがとうございました。
はい、こ
ちらこそ、村松さんに問い合わせたい場合は、はい、これはあのあこの www. の
そうですね、はい、ホームページございますので、はい、あのまあ生理の教室わけわけで検索していただければ、はい、出てくると思いますので、ぜひぜひ、検索してみてください。
わけわけはカタカナで、入力してみてください、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
は
い、
どうも。
富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りいたしました。